皆さんはイエス・キリストってどんな人って尋ねられたら何て答えるでしょうか。頭の固い私はあまりたくさんの言葉を思いつかないんですけど、聖なる人ですとか神の子ですとか、あるいはとっても立派な人、まあ、そんなような言葉がしか出てこないんですけれども、きっと皆さんはもっといろんなイメージでイエス様のことを紹介できるんではないかなと思います。ではイエス様の風貌、ルックス、これは皆さんどんなふうに思い描くでありましょうか。イエス・キリストの絵画というのは実にたくさんありますよね。芸術的な絵も含めまして、この頃は漫画風な絵もインターネットなんかではたくさん出てまいりますが、大抵はですね、イエス様っていうと髪の毛が長くて、で、ひげを蓄えている、おそらくそんな印象で皆さん方の脳裏にも焼き付いているんではないかなと思います。では今日の福音書、今日は2つのお話のうちの前半部分を取り上げてお話をしたいと思うんですけれども、ここから思い浮かんでくるイエス様はどんな人物というふうに皆さんは、あるいは風貌を思い描くでありましょうか。私は一枚のイエス様の絵をすぐ思い浮かべるんですね。それは何かと言いますと、まあ、古い、教会のルーテル教会につながっている方だったら見たことあるかもしれませんが、私が神学校に入った1年生の時、1987年でしたけれども、今私たちの教会に神学校から中山神学生が来ているようにですね、私は神学校の1年の時に大久保にありますルーテル東京教会、そこに実習に行くことになりました。当時の東京教会というのは今の建物とは違って、今の建物は宣教100年記念で93年に新しく建ったんですけど、それ以前1987年ですから、古い街道でした。チャペルに入ると床はコンクリートで、ちょうど通路のですね真ん中あたりに大きな穴の跡があって、そこを別のコンクリートで塞ぎてあったんですね。東京大空襲の時に爆弾が落ちて、その跡をコンクリートで埋めた、まあ、そんな街道でございました。そして外から見るとですね、これも古い話になりますが、ペギー葉山の学生時代を思い出す、ツタの絡まるチャペルだったんです。大変素敵でした。この東京教会の一室にですね、かけてあった一枚の絵を私は今でも思い出すんです。少し斜めを向いて、上を見上げているイエス様。目は青かったです。髪の毛もやっぱり長くて、金髪というほどではなかったように思うんですけれども、茶色っぽい毛をして、肌は白かった。そして上の方からなんか光がこう照らされていて、いかにもですね、清らかな清楚な聖人という印象を持ち、ついつい拝みたくなるような絵でございました。それが私の進学校1年生の時に心の中に刷り込まれたイエス様の風貌でございます。おそらく実際のイエス様とは随分とかけ離れていたのではないかなと今になって思うんであります。で、今日の福音書から私たちが想像できるイエス様というのは、今お話ししたような 絵画に描かれたイエス様の像とはおよそかけ離れております。今日私たちがお目にかかっているイエス様は怒り心頭のイエス様です。怒っているイエス様です。芸術作品の絵画からはおよそこうしたイエス様は想像することができません。今日の福音書この10節から20節そこを取り上げたいんですけれども、これはですねその前のところを少し読んでみないことには話の筋というのがちょっと追えないかなと思うんですが、実はこれはですねその前の15章の前半部分のところにイエス様がファリサイ派と律法学者に問い詰められるところがあるんです。イエス様が弟子たちの批判を受けるんですね。エルサレムからやってきたファリサイ派と律法学者がこう言うんです。なぜあなたの弟子は食事の前に手を洗わないのですか。昔の人の言い伝えでこれは守ることになっているじゃないですか。それをあなたの弟子たちは守らない。こういう咎めをイエス様は受けたわけであります。するとイエスがこういうふうに答えました。パリサイ派と律法学者に向かって、なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。律法学者とファリサイ派に向かってイエスは、あなたたちはなぜ神の掟を破っているのか、こういう言い方をしたんです。でこのやり取りがあってその後ですね、イエス様が今日の部分の福音書は群衆たちに向かって今の出来事を何が起こったかを説明している部分になります。群衆に向かってですからこれを語りかけているんですね。今お話ししましたようにファリサイ派の人たちが問題にしたのはイエスの弟子たちがご飯を食べる前に手を洗わなかったことです。ファリサイ派はこれを実にきちんと丁寧に守り抜いたのであります。必ず食事の前には手を洗う。で私たちも普段ご飯を食べるときに手を洗うという習慣はありますが、これは、まあ、衛生面を考えて、そうするわけでありますが、ファリサイ派の人たちが手を洗うのはこれは宗教的な意味合いでそれをしていたのであります。なぜかというとですね、旧約聖書の律法の規定の中に祭司たちは手を洗うこと、これを特に食事の前に手を洗うことを規定していたのでございます。ファリサイ派は祭司ではないのでそうした神殿の儀式をするわけでもありませんから、この律法を守る必要はないんですけど、こうした律法の規定があるもんですから自分たちもこれをやろう、守ろうということで言い伝えになっていったんですね。祭司たちだけではなくてユダヤ教徒たる者は食事の前に手を洗おう、手を洗うべし、こうした言い伝えが出来上がっていって、これをきちっと守っていったんであります。いわば、宗教的なマナーを彼らは熱心に守ったということが言えるかなと思います。宗教的なマナーで思い出しますのはインドの人たちですね。ヒンズー教徒です。ヒンズー教徒の人たちは宗教的な意味合いからご飯を食べるときは必ず右の手を使います。左の手は絶対に使わない、不浄な手とされているからであります。でこれはヒンズー教の伝統とされているんですが、ヒンズー教徒でないインドの人たちもこれを守ります。クリスチャンであっても左手で食事をするという人は 私が知る限りいません。かつて、アジアやヨーロッパでたくさんの会議に出席することがありまして、そんな時にはインドの人たちとですね一緒にご飯を食べたりしたんですけど、実は私左利きで、お箸は右手で食べるんですけど、カレーとかチャーハンとかスパゲティとかフォークとかスプーンを使うとどうしても左手で食べてしまうんですね。で、会議でインドの人たちと一緒に食事をしたこともありますけれども、多分彼らは嫌な気がしたでしょうね。私が左手でご飯を食べるのを見て不愉快だったんじゃないかなと思います。もちろんそのことを咎めたりすることは全然ありませんでしたけれども、この宗教的な慣習から出てきた習慣、マナーというのは確かに根付いている部分があるなということも思わされます。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。イエス様はこうおっしゃいました。口に入るものは人を汚さない、むしろ人を汚すのは口から出てくるものなのだ。先ほどの福音書の朗読箇所にもありましたが、こんなことも言いましたね。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。まあ、そうです。ご飯を食べたらそれが口から入って排出される、それが私たちなわけですが、外に出されることがわからないのか。わからないのかっていう日本語で言われるとですね、なんか叱られているような気がしてまいります。ただしこれはですね、群衆に向かっているお話をしている部分です。群衆に向かってお話ししている時にイエス様はこのわからないのかとおっしゃったのは叱ったのではないだろうなと思います。むしろユーモアたっぷりに面白おかしくこの辺のお話をなさったんではないかなというふうに思います。ですから、こんな誇張したお話をしながら、イエス様の話を聞きながら、群衆たちは思わず笑みがこぼれたんではないかなというふうに思うぐらいであります。口に入るもの、すなわち食べるもので汚れたりすることはない。手を洗って食べようが手を洗わずに食べようが、それは汚さない。口から出てくるものが人を汚すのだ。これは強調してイエス様おっしゃったと思います。口から出てくるものって何でしょうか。そうです、言葉ですよね。口から出てくる、イエス様おっしゃいました、口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。口から食べたらそれが外に出ていくだけだけれども、私たちの口から外に出てくるものは心から出てくるので、それが人を汚すことがあるというのであります。人の口から出てきた言葉が人を汚す。皆さんもきっとどこかでこれを体験していらっしゃるのではないでしょうか。自分の言葉で人を汚したり傷つけたり、あるいは人からの言葉で自分が怪我されたり傷つけられたり、その通りだなと思わされるのでございます。ファリサイ派という人たちは自分たちが敬虔なユダヤ教徒だということを一生懸命守り抜こうとしましたから、 食事の前には手を洗ったんです。これをやっているから私たちはユダヤ教徒なんだ、熱心なユダヤ教徒なんだということを明らかにするために、また自分に言い聞かせる意味でもそれに徹底したんですね。宗教的に汚れない、このことに大変熱心でありました。けれどもイエス様はそんなことは全く気にしないお方でありました。イエス様が問題にしたのは、そうしたユダヤ教の伝統的な、伝統に沿った手を洗うといった宗教的な汚れではなくて、イエス様が問題にしたのは人を汚すことです。人を傷つけることです。言葉で人を傷つけることでした。イエスがファリサイ派に語った言葉は間違いなく怒りがこもっておりました。それこそあなた方は何を言ってるんだ、そんなふうに啖呵を切って言ったかもしれません。けれども群衆たちに向かってイエス様が話した時にはこう言ったんです。今日の福音書の14章のところにございますが、彼らは盲人の道案内をする盲人だ、盲人が盲人の道案内をすれば二人とも穴に落ちてしまう、まあ、盲人に例えていったんですね。これはファリサイ派の人たちのことを盲人に例えて言っているんであります。比喩を用いて穏やかな言い方ですが、ファリサイ派や律法学者たちに対する大変辛辣な言葉でございました。彼らは気づいていなかったのです。ファリサイ派や律法学者たちは自分たちが昔からの言い伝え、宗教的なマナーばかりを守ることに気を取られておりまして、自分たちが群衆に向かって語る、口から出てくる言葉がその人たちを傷つけていたということに全く気づいていなかったのであります。ですからイエス様はファリサイ派たちに直にこう言いました。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。神の掟を破っている、これを誰よりも熱心に守っているつもりのファリサイ派と律法学者に対してイエス様はあなた方は神の掟を破っているというふうに言ったんであります。これを聞いたファリサイ派たちはきっとこう思ったでしょう。お前にそんなことを言われたくないな、このぐらい激しい感情で、イエス様はに対して対したのではないでしょうか。ではなぜイエス様は熱心に律法を守ろうとしている律法学者たちに対してあなたは神の掟を破っているなんてことを言えるのでしょうか。イエス様にとって神の掟とは次の2つです。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの主なる神を愛しなさい、これが一つ。もう一つはあなたは自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、これが聖書の掟の全てであるというふうにイエス様はおっしゃっていました。この掟から見るとイエス様からに言わせればファリサイ派の人たちは神の掟を破っていたんです。口から出てくる言葉で人を傷つけていたので神の掟を破っているというふうに言ったのであります。口から出てくるものは心から出てくる、 それが人を汚すのだ。人を愛するとき、その人の口から出てくる言葉は人を汚すことはありません。愛する心から出てくる思いと言葉は人を傷つけたり怪我したりはしないのです。今日の福音書にありましたが、19節のところにありましたか。何が汚すかというと、イエス様はこう言いました。悪意、殺意、姦淫、みだらな思い、盗み、偽証、悪行、これが人を汚すのであります。ファリサイ派の人たちの心がそれで埋め尽くされていたかどうかは分かりませんが、イエス様はこう言ったのであります。今日この御言葉を私たちが人ごととして聞いているようですと、今日の御言葉は神の言葉として私たちに届いてこないでしょう。今日のイエス様の怒りは私たちにもずしんと響いてくる、実にきついお言葉だと思います。群衆に向かって最後にイエス様はぽつりとこんなことを言いました。しかし手を洗わずに食事をしてもそのことは人を汚さない。群衆に向かって、イエス様の話を熱心に聞いている人たちに向かって、あなた方は手を洗わずに食事にしても大丈夫だよ、気にしなくていいよ。ファリサイ派や律法学者の人から何度も手を洗いなさい、手を洗いなさいと言われていたのに反して、イエス様は食事の前に手を洗わなくたって汚れることはないよとこう言ったのであります。ほっとする一言だったのではないでしょうか。何気ない一言ですけど、この言葉でイエスは群衆を、大勢の人々を守りました。ファリサイ派を敵に回したんでありますけど、律法のことなどよく知らない大勢の人たちをイエス様は守ったのです。イエス様の心から出てくる言葉で隣人を慈しみ、そして愛されたのです。イエス様の本気度が伝わってこないでしょうか。イエス様には自信があったのです。天の父なる神様は愛の神様なのだと、そのことをイエス様は誰よりもよく分かっておられたのであります。口から出てくる言葉で苦しめられている人が群衆の中にたくさんいて、愛すること、愛されることを知らない人たちがたくさんいて、生きづらい日々を送っている人たちがそこにたくさん集まっていることをイエス様は分かっていたのです。その人たちに向かって惜しげもなくふんだんに人を慈しみ、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてイエス様は人々を愛されたのです。今日こうしてイエス様の御言葉の前に立って心砕かれて、イエス様に許され、愛と慈しみを私たちも受け取ることができます。ついついファリサイ派のように振る舞ってしまう私たちです。きっとこの繰り返しでしょう。ファリサイ派のように振る舞ってしまい、その都度イエス様から愛され許され、イエス様の思いを尽くす、心を尽くした愛で罪許され、 今週1週間も私たちの生活を過ごしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。愛なる神様、あなたが私たちを愛し、私たちを慈しみ、私たちを見守ってくださる方であることを私たちは知っております。ファリサイ派のように振る舞い、口から出てくる言葉が人を傷つけたりしてしまう私たちですけれど、どうぞ今日の御言葉によって毎一度あなたのもとに立ち返らせてください。そしてキリストの愛を受けて新しい週間を歩み出すことができますように、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。